もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
妻の実家の相続について、ちょっとご相談お願いしたいと思いまして、
はい。
お電話しました。
まず、あなたおいくつですか？
58です。
58歳。奥様は？
55です。
55歳。お子さんいらっしゃいます？
はい、高校2年の男の子が一人ですね。
はい。で、どなたが亡くなったっていうか、相続の話が持ち上がったんでしょ
ですね、今から14年前の年にですね、
う。はい。
妻のお父さんが癌で亡くなりまして、
はい。
本家である以上、そこを継いでもらえないかということで、長男の方に言われまして、
え、長男っていうのは？
すいません。妻が3人兄弟でして、
あ、なるほど、なるほど、わかります。まず、奥様の方にご長男がいらして、で、その奥様は？
3番目ですね。男、男、女ですね。
はい。
それでですね、僕も一人っ子なんですけれども、妻の長男ですね、そちらの方が、養子の奥さんをもらっている以上、そこの家を継げないってことで、敷地内にもらったあの家の方に住んでいたわけなんですけれども、
え、どういうこと？
義理のお父さんが生きているときにですね、土地を3人でもらいまして、そちらの方に家を建てて、もう住んでいたわけなんですけれども、
それは何？その土地は3分の1ずつもらったの？みんなが。
はい、そうです。農家をやっているもんですから、土地がいくらでもあるので、それで、私も一応妻の名義でいたんですよね。で、長男の方が、養子の妻をもらっている以上、ちょっと家を継ぐことできないんで、私の方に相談を持ってきまして、継いでくれないかっていうことだったんですよね。家に入ってくれないかっていうことで。というのは、義母がまだいるものですから、そちらの方の面倒も見てほしいっていうことも兼ねてだったと思うんですよね。それで、私も承諾しました。ところが、次男の方がいい顔しないんですよね。その実家を僕に取られたっていうような意識があったようで、
なるほど。
それで、その義母もですね、家のこととかあまりやらない人だったんですよね。で、僕が休みの時とか掃除とかしてしまうので、それがどうも気に入らなかったようなので、お母さんなんかが。それで、そ
っ
の、
ていうことは何？ご一緒に住んでらっしゃるわけ？
そうです。
なるほど。
で、妻と僕とその子供とその義母ですね、4人で生活していたんですけれども、どうも妻ともあまり折り合いが合わないもので、義母がですね、その愚痴を次男の方に何かあればすぐ電話をして、それで、ちょこちょこ、様子を見に来るような感じになっちゃってて、僕らがもうプライベートも何もないような感じなんですよね。俺の実家だから勝手に上がるぞみたいな感じで上がってきて、で、5ヶ月前ですね、次男の方が来まして、義母の面倒とかちゃんと見ているのかとか、病院に連れてっているのとか、妻にちょっと文句を言うようになりまして、古い家の補修とかもお前らはやってないんじゃないかということを、なんか突然言い始めたんですよね。それで義母も、お金がなくなったっていう今度も言い始めまして、人の金とか使ってないかっていうことを言い始めたんですよね、次男の方が。で、僕の車もその金で買ったんじゃないかとか言い始めて、で、その次男の方がですね、俺の家なんだからもっとちゃんとやってくれなきゃ困るし、そんな泥棒みたいな真似をするやつがあるかっていうことで、怒鳴り始めまして、で、それで、妻ももういい加減もう嫌になってしまって、もう実家を出ようってことになったんですよね。で、子供のにも当てつけをするようになって、お前みたいな息子は、なんか、甥っ子なんか、大嫌いだなんて感じのことも言うようになってしまったし、ですから、家もちょっともう探して、今、購入したところだったんですよ。で、そのことをまだ、長男にも次男にも、その義母にもまだ話はしていなくて、 見てないところで阻止するのも困るので、見てないところで少しずつ荷物を運んでいるような状況なんですよね。
はい。
で、今日の相談はですね、
はい、
次男をうまく説得する方法と、その、いずれ呼んで話し合わなくちゃならないんですけれども、その時に誰かを立てた方がいいのとか、どうしたらうまくスムーズに進むかと思いまして、ちょっとご相談に上がりました。
ああ、なるほど。まず、奥様のご長男とおいくつ？
61ですね。
61歳。で、次男の方は？
はい、57です。
57歳。で、それぞれご家庭があって、別に暮らしてらっしゃるんですよね。
そうです。
うん。で、あなたたちが実家にいらっしゃるっていうことなんだけど、
は
い、
ええ。
それはご長男の方から頼まれたんですよね。
そうです。
で、はい、今回は、ご長男の方から別に何にも言ってきてはいない。
長男は、まあ、悪く言われたくないっていうか、間に入っているような感じなので、
うん。
あの、大げさなことにならなきゃいいなって感じで生活しているようですね。
ああ、なるほど。で、ご次男が言ってきて、お母様の多分愚痴をどっかで聞いたのかもしれないけど、
そうですね。僕の、今に置いておいた僕の財布の中の覗いたりですとか、その義母がですね、
うん。
で、その様子を僕の子供が見ていたので、うん、その2階の寝室に上がって探し物していたっていうのは、うん、まあ、間違いないことなんで。
で、その辺もあるから、こっそりと、その、引っ越しちゃうわけですね。
そうですね。はい。まあ、今、その様子見たりとか言ったりすると、まあ、阻止されるのも間違いないので、で文句も言われるのももう嫌なので。うんうんうん、
だから、はい、それで引っ越してしまってから、今ご相談はだってさ、はい、ご次男をどう説得したらいいかでしょっていうことは、引っ越しちゃってから、ご次男の方を、何を説得しようと思ってんですか？
ですから、もう立場上、もう無理だろう。ということで、まあ、次男が納得するような方法とですね。
立場上何が無理なの？
もう諦めるって感じですかね。もうこれ以上何を言ってももう無理だろうって感じで、その次男が思う方法っていうんですかね。
要するに、その、今までご実家にあなたたちがいらしたってことは、お母様の面倒を見るとか、
はい、
っていうことですよね。
そうです。まあ、だから妻が言うにはもう10年も見たし、ここは俺の家だぞっていうような感じまで言われて、なんでここにいなくちゃならないのかなっていうふうに妻も言ってますし。
で、結局はだから、説得っていうのは、その後のご実家は、ご次男の方が面倒を見てくださいよっていうこと？
はい、そうです。
あ、そういうことを、あの、次男の方を説得すると。それは、自分たちがこっそり、ちゃんともう、はい、今日構えちゃってからにしましょうっていうことで今動いてると。
そうです。
いうことですね。
はい、そうです。
わかりました。今日はですね、弁護士の野島理恵先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お伺いしたいのですが、
はい、
14年前に奥様のお父様、はい、あなたの義理のお父様が亡くなられた時に土地を3分の1ずつもらったとおっしゃいましたね。
はい、そうですね。
その土地というのは地続きになっている大きな土地。
あの、農家なものですから、
うん、
あちこちに畑とか田んぼとかあるような感じですね。
まあ、ただまあ近くにはあるんだ。うん。
はい、近くにはあります。
うん。で、その3分の1ずつもらった土地の、
はい。
どこにご実家は建ってるんですか？今あなたがお住まいの家は。奥さんがもらった分の上に建ってるんですか？
そこはもらってはいなくて、義母の名義のままのですね。
お母様の名義のところに、まご実家が建っていると。
はい、ね、そうです。そこは名義変更はしてないですね、うん。
で、そのご実家のすぐ近くにご次男さんの家がある。
そうです。長男と次男と。
うん。うん、で、
私と、まあ、妻をもらったところの土地には、
うん、
調整区域になってしまっていて、家も建てられないので、
うん、
はい。ですから、うん、僕の実家の方から親を寄せることはできないままに亡くなってしまいました。
なるほど。それで、お母様は、はい、あなたたちご夫婦が出て行かれても、
はい。
大丈夫なんですか？
まあ、ずっと強気な人なものですから、お前らは出て行け。ここは私の家だっていうこともずっと言われているので。
ああ、出て行けとおっしゃっている。
はい。
なるほどね。で、はい、あなたたちが出て行かれた後に、
は はい、
ご次男さんご夫婦がこの家、まあ、お母さんたちをサポートすることは可能なわけですね。
まあ近くに住んでいるのでできると思います。
はい。で、あなたはお母様と養子縁組をしている？
はい、してないです。名義は変わってないです。
お
ー。妻の母の家に入っている同居っていう感じですかね。
同居しているっていうことですね。
はい。
そしたら何の問題もないと思いますけどね。
はい。
ご次男を説得する必要もないんじゃないですか。だって出ていけって言われてるんだし、お前ら何もやってないとか泥棒が困るとか言われてるんならもう引っ越しますわと、
はい、ああ考えようによってそうですかね、うん、
だってもうどっちかっていうともう縁を切りたいわけでしょ、あなたたちご家族は。
もうそうですね、縁を切って電話ももうブロックしようって思っている感じですね、う
ん
う
ん、いやだ切っちゃうんだったらね、別に納得してもらう必要ないじゃないですか。
そうですね、
うん、そこはなんかもうちょっとドライになられていいんじゃないですか、
うん、ああなるほど、
うん、
それとこっち全部ほとんどもう片付けた後にですね、いよいよじゃあ、うん、あの言わなしにならないねって時にまあ呼び出して、
ご次男を
と長男と、
あ、次男と長男をね、うん、
その時には誰かを第三者みたいな感じのものいた方がよろしいですかね。
それは何のためにです。
まあ聞いてもらうってこう誰が言ったかとか言わなかったとかっていうような感じとか。
それはね、その人を呼んだだけでは全く何の意味もないし、かえってその方にご迷惑をおかけしたり、またその方がまた別の誰かの方についたりすると話が余計ややこしくなるんで、いない方がいい。
ああ、そうですか。
必要だったら録音を取っておくとか、は
い、
ちゃんと議事録のようなものを作ってこれでいいんだなってことを確認すればいいと思う。うん。
ああ、なるほど。
うん。
それと、あの、勝手に人の財布、今に置いといた僕の財布を覗いたりですとか、
うん。うん、
それがまあ、義母ですね、
うん、
次男が僕たちの2階の申請に入って探してたっていうのは、これは何かあれですかね、法的なものみたいな感じでありますか。
ない。
ないですか。
犯罪ではない。極めて不愉快だとは思いますが、それがあまりにも必要になったら不法行為と言えるかもしれませんが、
はい、
まあ、そのことだけを取り立てて法律的にどうだこうだと、いうのはあんまり、それは裁判にしたとしても別段どうということもないというか、法律的に何か罰があるわけではない。
なるほど。はい。
なんかとてもその真面目にいろいろお考えになっておられて、筋を通してね、ちゃんと話し合いをしなきゃとか、ご次男を説得しなきゃとか、それより先にまずちゃんと引っ越して、
はい、
3人のご家庭の幸せを築くことが一番大事、
うん、
そのためには正直もう全部ほっぽり出して逃げてもいいと思いますよ、うん、
あ、なるほど。
ただそのなんかだから、はい、要するにお母さんがね、もう明日すぐ食うにも困るような状態にするっていうのは良くないので、
なるほど、
うん、と思うので、うん、ちょっとある程度もう見切りをつけて、うん、
はい、
守るべきものを守るってことに注力されてください。
ありがとうございます、
はい、お分かりいただけましたか。
あ、心強いお言葉をいただいたような感じですね、うん、
あの出て行けだとか泥棒云々とかいろいろあなたに言われちゃったから出て行きますって、その部分だけは伝える時には言った方がいいですよね。
そうですね、
うん、なんだろう、テーブルの上に封筒に書いて言ってもいいし
、はい、
今までの失礼なこと、こんなことをされちゃったされちゃったみたいなことを書いといて、だからもう出ていきますでもいいし、
要するに、
うん、
はい、
そうすればもうこれはお母さんの面倒は自分たちがまた見なきゃって思うと思いますよ。
わかりました、やってみます。
はい、はい、じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。どうもありがとうございました。
はい。